番に言うと、先に、宗教が言うと申し上げます。天の地なる神様、ただいまからヨハネの福音書をひもとき、ともに、御声に耳を傾けようとしておりますが、聖なる神様が私たちの心を開いてくださいまして、牧師を通して語られる聖書の解き明かしを通し、あなたの御心を少しでも深く学び知ることができるように、また御言葉においてあなたが今日必要な私たちへの道しるべをお示しくださいますようにお願いいたします。このような場所に来ようとしながら来ることができなかった兄弟姉妹たちを顧み、また次の日曜日まで今日妨げとなりましたものが取り除かれますようにお代わりにください。一人一人を健康を支えられて次の死の日まで歩めるように助けてください。主イエスキリストの御名を通して祈ります。
ア
ーメン。ヨハネの福音書の第14章1節から7節まで朗読いたします。新約聖書の196ページ、新共同訳聖書196ページ、ヨハネの福音書第14章1節から7節まで朗読します。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなたのために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちにはわかりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。まず冒頭に父を心を騒がせるなと記されております。ここから17章にかけてキリストが逮捕され裁判につけられかけられ十字架につけられるそのまでの間の短い時間にキリストが語られた一連の教え、説教と言ってもいいと思いますが、それが記されております。で、心を騒がせるな、この言葉は英語で言いますとトラブルに心を乱されるなと訳すことができます。あるいはトラブルで心がより動かされることがないようにしなさい、このような意味です。ですからトラブルが何であるか、まず私たちは知らなければならないと思います。このトラブルがあるゆえに私たちの心は常に揺れ動き騒ぎ立つと言わなければなりません。今皆さんの心の中でそのような心の揺れ動きというものがありませんでしょうか。でもその原因はトラブルであるはずです。何かトラブルがあるから、何か 心を困惑させるようなことがあるから、私たちの心は揺れ動くのですね。この人たちの場合は明らかですね。イエス・キリストがいなくなるとキリストは言われました。そして弟子たちの中から裏切り者が出るとキリストはおっしゃいました。シモン・ペトロに対してはあなたは鶏が鳴くまでに三度私を知らないという。でこのようにキリストは次々に弟子たちの中に起きるであろうトラブル、心を騒がせる原因を明らかにしておられます。その心を騒がせない方法は何であるか、私が今日そのことを共に学びたいと思います。私たちもまたキリストが言われたようなことではないのですけれども、さまざまな困難、トラブルに見舞われておりますし、またそのようなトラブルを抱えざるを得ないからです。トラブルに直面いたしますと、私たちはどのような解決方法を持っているか、むしろそのようなトラブルに振り回されて、かき回されて、かえって心が騒いでいるということはないでありましょうか。あるいはトラブルがわからないで悩んで苦しんでいることはないでありましょうか。ですからここで弟子たちとは違うトラブルではありますけれども、困惑させられるようなことではありますけれども、共通して私たちはそのようなものに動揺することがしばしばありますので、このところから心を騒がすことがないやり方とは一体何であるのか、キリストから教えられたいと思います。弟子たちが困惑しております理由は、今申し上げましたようにキリストがおっしゃった御言葉の中にあります。だけれどもそれは皆ですね、まもなく起きるであろう出来事です。でそれが弟子たちを不安に陥れ、あるいは困惑させられたわけです。私たちも、私自身がよく皆さんに語るかも分かりませんが、なぜ私たちがこのようなトラブルを心に抱かなければならないのかといえば、それは皆未来に将来に起きることだからです。そして将来に起きることは誰も分かりません。分からないから不安に陥れられるわけですね。弟子たちにキリストをおっしゃったこと、それは彼にとってはまだ未来に起きることです。キリストはそれをおっしゃったんですけども、弟子たちにはそれが未来のことでありますゆえに心に動揺をしている、これを言わなければなりません。裏切り者が出ると言ったって弟子たちには分からない。ペテロにとりましては、あなたは三度私を裏切ると言われても、それはまだ未来のことですから、何よりもキリストはいなくなる、あなたたちの前からいなくなると言われたことはまだ先のこと、それはもちろん間もなく起きることですけども、まだ先のことです。起きていないから彼らは不安に陥れられているわけです。キリストはそのような不安を持たないためにどうしたらいいのか、答えはその後に書かれているわけですね。私を信じなさい、神を信じなさい、そして私も信じなさい、これがキリストの答えですね。トラブルで心が動揺している、悩んでいる、あるいは思い惑っている、心が揺れ動いている、そういう心の在り方に対してそれを安じる方法、騒がせない方法は神を信じることである そしてイエス・キリストを信じることである。単刀直入にキリストはこのようにおっしゃってくださいました。神を信じること、そしてイエス・キリストを信じること、それが心を動揺しない秘訣だと、あるいはこのように生きてもいいかも分かりません、唯一の方法、それがキリストが私たちにまず示されているところです。でも神を信じる、あるいはキリストを信じると言ってもあまりにも簡単すぎる答えだと思いますが、キリストはだから答えを次々に、その信じるということ、神を信じるということ、そしてキリストを信じるということがどういうことなのかを次々に以下で語っておられます。まず私たちが知るべきは2節です。私の父の家には住むところがある、これが答えだと。私を信じるということは、キリスト、神を信じるということはどういうことなのかといえば、私たちのために住むところがたくさんあるんだ。住むところというこの言葉は家という意味です。そして家といえば皆さんはどういうことを描かれますか。スコットランドやイングランドの人にとってどういうことを考えるだろうか。皆さんが何か小説か何かで読んだことがあると思いますが、スコットランドやイングランドの北の方にはヒースの荒野が広がっているわけですけども、そういうところにですね、ドデンと大邸宅が建てられております。貴族が建ててるんですね。でそういう家というのは、それはまあヨーロッパの貴族たちの家はみんなほとんどそうなんですけども、ベルサイユ宮殿、このフランスの王様の宮殿ですけども、建物はですね、大きな建物というだけではなくて、たくさんの部屋がそこにあるんですね。一つの邸宅に何百という部屋がある。ですから私の父の家には住む家がたくさんあると言われたときには、ヨーロッパのそういう人々にとってはどでかい大きな家があって、そこに何百という部屋があるというイメージを描かれるんじゃないでしょうか。皆さんはどうですか。天国、その神様の父の家には、それはたくさんの家が、神様の父の家には、それは大邸宅にはたくさんの住むところがある、一般の部屋があるというときどんなものが描かれるでしょうか。マンションでしょうかね。今はたくさん郊外にも5階建てや、あるいは街の中には30階40階建ての大きなビルがあって、そしてそれが住むところになってますね。そういうものが描かれるでしょうか。ただですね、皆さんに申し上げたいことは、私の父の家には住むところがたくさんあると言われましても、それがどういう具体的なものなのかここには記されてはおりません。とにかくここで言われておりますことは、それは私たちのが行けばそこでゆっくりと住むことができるような、そういう父の家がある。神様を信じるということはそういうことなんだと。私のを信じるということは、イエス・キリストを信じるということはそういうことなのだとイエス・キリストはおっしゃってくださいました。要するにですね、言葉で言えば、私たちのためには天国が備えられており、天国には私たちの居場所があるんだということでありましょう。それに申しました皆さんは、またいろんなイメージを、想像をよく働かせて考えられると思いますが、あえて申し上げておきます。ここで言われておりますことは比喩であって、そしてどういうところが父の家であって、神様の家であって、その家の中に私たちのおるべき場所がどのように あるのかは、それは何にも具体的には書かれていないわけです。ですからそれぞれ皆さんが想像する以外にもありませんし、また想像していいんだと思います。ある人は極楽といってですね、本当にそこは素晴らしい景色のいい、そういうところを描かれるかもわかりません。あるいは山の中のそういう崖がある、そういうですね、いっぱいある、そこに人が住むところがいっぱいあると想像してみようし、とにかくですね、ここに書いてあることは、私たちが神様の家があって、そしてそこに私たちがおる場所がある、これがまず信仰の一つだ。神を信じるとはこうにもしますとですね、ある人たちはこういうふうに言うんです。これはキリスト教批判ですけども、だからキリスト教はアヘンなんだと。この世のさまざまなトラブル、苦しみがある、でそういう苦しみというものを忘れさせるために宗教というものがあるんだと。だから天国のことを教会は喋る、語る。天国のことを考えていると、この世の地上の苦しみというのは忘れることができる。しかしそれは現実をからですね、目を背けさせる教会の巧みなやり方なんだと、とある人は言いました。だから今日宗教というのはアヘンだと。確かに現実のことを目を背けて、そしてただ天国のことだけ語っておれば、それはアヘンだと言われても仕方がありません。でもこのことも言えるわけですね。そういう私たちが、神様が約束しておられる私たちの行くべき場所というものを考えない、あるいは考えることがなしに、私たちにとって本当の心の慰め、あるいは安らぎというものはないんだと。これを忘れているから、あるいはこれを無視するから、あるいはこれを考えないから、私たちはトラブルに直面して、そして心が揺れ動かざるを得ない。どうしていいのかわからない、明日はどうなるかわからない、不安で不安で仕方がないというのは、それはなぜか、それは私たちが究極的に行くべき、そういう場所を私たちが思い浮かばない、あるいは考えない、考えようともしない、あるいはそういうものはバカバカしいとするから、結局トラブルというものはなくならないし、そのために心は地位に乱れ、心を入れ動くんだと、これに言うこともできるんではないでしょうか。ですから現実に目を背けるというのではなくて、しかし私たちが行くべきところ、それは父の家であり、そこに私たちの住むべき場所がいっぱい備えられているという、この事実に心を備えなければ、私たちはそのトラブルからは免れない。キリストはあなた方のためにその場所を用意しに行くと約束してくださいました。それが神を信じなさい、そして私をも信じなさいということの中身だということがまず分かります。神を信じるとは、結局私たちが究極的に行くべき目的の場所があるんだと。私たちは未来のことを考えますと、明日、明後日のことを考えますと不安に駆られます。あるいは老いることや死ぬことも考えれば、あるいは私たちのですね、生まれる、生きていること、そして老いること、死ぬこと、病むこと、死ぬというふうに言うんですけども、こういうことを考えるともう心が動きます。どうしたらいいんだろうか、どうなるんだろうか。だけれども、キリストはですね、心を騒がせるな。むしろ、あなた方には、行くべき場所があって、そして、その場所は、私が用意しに行く。その時にトマスが言いました。主よ、どこへ行かれるのか、私たちには分かりません。あなたがどこへ行くのか、用意しに行くと言うんですけども、私にはさっぱりあなたのおっしゃることが分かりません。 そうなんですね。あなた方のために行くべき、住むべきところがたくさんあると言われましても、それはあなたが勝手に想像しなさいと言われたって困るわけですね。トマスが言った言葉は正直なところだと思うんですね。そこがどういうところか詳しく地図でも書いて、あるいはそういうところを絵にも描いて私たちに示してくださいと、でも言いたかったんでしょうか。私たちのために備えていてくださるその場所がどういう場所なのか、しっかり私たちに教えてください。そうでないと私たちには分かりません。トマスは正直だったと思うんですね。天国天国って言われたってさっぱり分かりませんと。でこういうことも、それは正直な質問だと思うんですね。でもはっきり言えることは、私たちは行くべきその場所がイエス・キリストはここで具体的に克明に明快に詳細に語ってはくれてはおりません。とにかく私たちには行くところがある。それは父なる神の家であって、そこに私たちが行くべき、住むべきところがいっぱい置かれている。誰も漏れることなく必ずそこに行くことができる。私たちのためにそれを用意しておられるということだけは確かです。でもそれがどういうところか、仏教で生きておりますような、仏教徒が信じておりますような愛極楽なのか、あるいは雲がポカポカと浮かんできて、あの雲がですね、煙のように湧いてきて、そこにですね、頭に輪っかをした白い衣を着た人がそこで鈴歩きをしているだけなのか、なことはわからないんです。それはもうさっぱりわかりません。でもはっきりしておりますことは、私の父の家には住むところがたくさんある。そしてあなた方のために私はその場所を用意しに行く、これは確かなんです。だから天国とはどういうところか、あれこれ考える必要は何もない。分からないと分からないでいいんです。でもそういうところがある、場所がある、父なる神の家には私の住むべきところがある、これは確かなんです。そしてそれを信じること、これが神を信じ、そしてイエス・キリストを信じることだと言われました。それさらにキリストはおっしゃったんですね。そこへ行くのはどうしたらいいのか。私は道であり真理であり命である。私を通らなければそこに行くことはできない。目的地は示されました。そこはあるんですね。私のために備えられた場所があるんです。そしてそこへ行くにはどうしたらいいか、道があるというわけですね。道というのはそれはどういうものか、目的地までつながっている道ですね。この道を行ったら途中でどっかで落っこちてしまうような、そういう道ではないということをキリストは明確にしておられます。ですから目的地はそれは住むべき場所、住むべきところ、神の用意しておられる大邸宅、そしてそこには行くには道がある。あなたがその道を行けばいいんだというふうに言われているわけですね。そしてキリストはそれだけじゃなくて、私は道であり真理であり命であると言われました。ある英語の聖書では、私は道でありと書いて、棒線を引きまして真理であり命である、また棒を書いてこのように書いてある、翻訳している聖書もあります。これ英語の聖書なんですね。ギリシャ語の聖書を見ますとそういうのは書いてありませんで、私は道、私は真理、私は命というふうにしか訳しようがないんですけども、これを解釈することが許されておりますから。ですから英語の聖書のように道すなわち真理命であると、このように言うことができると思います。 つまり道とはイエス・キリストが私は真理であると言われているんですから、イエス・キリストの真理、これを道として行くことが、それが父の家にある私たちの目的地に行く方法だということが分かってきます。真理、これほど今日バカにされている表現はないと思うんですね。真理なんてあるものか。真理なんていうのは、そんなものはもうこの時代、かつてはですね、それは真理真理だと言われていても、時代が変わればもう真理でなくなる。それが真理だ。多くの人たちはそう考えているわけです。おそらく皆さんの中での戦後、昭和で言えばですね、20年、30年代を生きた若い世代を生きた人は特にそう思っていると思うんです。あるいはそういう人たちですね。つまり戦前にある教育、まあ、特に小学生として国民学校で教育を受けた人たちがですね、翌日になりますと先生が来て、でそして今まで真理真理だと言って教えていたその教科書、罪を塗りなさいと、でこういうことを教えられた方たちがおられると思うんです。でそういう方たちにとってはですね、この前までは真理だと、その真理というのはもう究極的な揺れ動かないような真理であると、このように言われていたことがもう一夜明けると、それはもう間違っていると、こういうことを肌で感じた、肌で体験した方々がいるわけですが、そういう方たちは真理なんてバカバカしいと思っているそうです。実は私たちは、私自身は昭和で言えばですね、もっと後になるんですけども、しかし今度は西暦で申しますと1970年代を青年時代に過ごした者たちですけども、そういうものはですね、今まで学校で、まあ、特に大学で真理真理だと先生がですね、本当にいたけだかに教えていた、その先生がですね、学生を裏切るようなことを平気でなさる、それを見てですね、ああ、学者が、大先生が、研究者が、これこそ真理だと、社会学的真理だと言っていることも、それもですね、言葉の口先だけの真理じゃないかと。現在の人々はどうでしょうか。いろんな情報があるんですよ。どれが真理なのかさっぱりわからない。こういうふうに思っているんですね。ですから今日ほど真理が安っぽくなった時代はないと思います。でもそうじゃないんですよ。真理はあるんです。時代が変わろうと、あるいは人が変わろうと、真理であるものはある。それは何か。私が真理であると。キリストがこのように断言されました。私が真理である。つまりイエス・キリストというお方が語る真理は、あるいは示す真理は、教える真理は、それは時代とともに変わったり、あるいは人が言うとそれが変化するような、そういう真理ではない。その真理をたどっていけば私たちは目的地に達することができる、つまり私たちが行くべきところに行き着くことができるんだと。イエス・キリストはどのような真理を語られたのか。それは神の言葉であるこの聖書の中に明らかにされているわけでありまして、ですから聖書を紐解かないで真理なんていうのはあり得るはずがありません。聖書のでイエス・キリストが私たちに啓示されているところを探求しないで、それについてですね、自分の勝手にもういろんなことを考えるのはそれは自由ですけども、それは真理だと、真実だということをですね、心に決めて、それを読み取っていかなければ、他の真理なんていうのも曖昧でおって、そしてイエス・キリストの真理もそこに一緒に並べるならば、私は到底目的地に達することなどできない。イエス・キリストは、私は命であるともおっしゃいました。命というのはここで言われているのはもちろん、 生物学的なと言いましょうか。私ご飯食べてですね、そしてそれで生きている今日の命のことではありません。この命というのは、それは神が私たちに息吹として吹き入れられる命ですね。イエス・キリストが私が命であるとおっしゃった時には、その命以外のものではないわけです。神が私たちを生かす命、究極的にはキリストが死に対して勝利したあの命、復活の命のことであるということは言うまでもありません。私たちはパンを食べてご飯を食べて生きているだけではありません。むしろイエス・キリストがそうであったように、死に打ち倒すような、死を克服するような命というものを持たなければならないんですけども、私はその命であるとキリストはおっしゃいました。ですから私たちはイエス・キリストが生きているその命を私たちも一緒にいただかなければ、それはどのようにしていただけるんでしょうか。自分で作り出すわけにいきません。そのイエス・キリストから与えられなければならないわけですね。与えられるためにはどうしていいのか。もうそれは私を信じなさいとキリストがおっしゃった通りです。私たちがイエス・キリストに呼び頼み、イエス・キリストを信じるならば、この命は私たちのものになります。その命が神の命であって、復活の命であって、死を克服する命であって、その命を持っているならば、私たちは間違いなくその目的地に、私たちが目的としている父の家にある私たちの住むべきところにまで達することができるはずです。私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない。いろんなことを考えて、いろんなことを尋ねて、いろんなことを探り当てても、それは父の身元に行くことは決してできません。改めて言わなければなりません。イエス・キリストという道を通っていかなければ、私たちは今日抱えておりますトラブル、さまざまなトラブルを解決することはできないし、むしろこのイエス・キリストという道を通っていかなければ、いつもいつも心が騒いでいて、動揺して休んでいることがないんだと。私が探求するんだ、私が追い求めるんだと言っている限りは、真理に到達することはできないんですね。そんな真理なんて、私が感じておりますように、嘘、偽りと同格で、そしてそんな真理なんてありえない、時代とともに変わると言わざるを得ないかもしれません。でもイエス・キリストが私たちに示される真理は、それは決して二つではない、たった一つだけ、この道を通っていきなさいと今日私たちに語られていると思います。お祈りいたします。天の父なる神様、この世で私は今置かれておりますけれども、悩み多い、困惑させられるようなことばかりあるような、道を人生の道を歩んでおります。悩みのなき者は一人もおりません。また不安や恐れを抱かない者は誰もありません。なぜならば私たちは一寸先すらわからないような、そういう存在であるからであります。今日のキリストはそのようなこの思いを抱く弟子たちに心を騒がせるなとおっしゃいました。そして心が騒がない道を明らかに示してくださいました。それは私たちが必ず行くべき道があるということでございます。そして私たちが達するべき目的地があるということであります。どうかその道をしっかりと尋ね求め、探り知り、そしてその道を通って私たちが備えられております目的地に到達することができますように。それが信仰であり、その信仰を持つ限り私たちは 一時的に揺れ動くことがありましても、最後には固き、地盤の上に固く立つものとして生きることができます。揺れ動くことはございません。どうか、そのような信仰を私たちにお与えください。イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。